補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声より提供しています。さて、先日お送りいただいた観光庁の来年度予算の資料を拝見しました。これは単なる数字の羅列というわけではないですね。日本の観光がこれからどこへ向かうのか、その未来図がはっきりと描かれているように感じます。
ええ、おっしゃる通りです。これはまさに日本の観光政策における歴史的な転換点を示す資料と言っていいでしょう。
歴史的な転換点。
はい。総額1383億円。前年度の 2.4 倍という数字ももちろん衝撃的ですが、それ以上に重要なのはその原資です。
原資ですか？
ええ。これが外国人旅行者から収集している国際観光旅客税で賄われている。つまり、観光で得た利益を未来の観光振興に再投資するという国の非常に強い意思表示なんですよね。
1383億円、すごい額ですね。正直なところ、最初はもっとこう海外での大規模なプロモーションとかそういう派手なことに使われるのかなと思っていました。でも資料を読み解いていくと、もっと地味というか足元の課題解決に使われる印象で、最も驚いた変化はどのあたりでしょう？
やはり最も衝撃的なのは観光地の需要に環境整備関連の予算ですね。
需要に環境整備。
はい。いわゆるオーバーツーリズム対策ですが、これが前年度の約10億円から約88億円へと8倍以上に激増しています。
8倍以上。
ええ、これは単なる混雑対策という話ではないんです。
と言いますと？
これは経営者の方々にとってある種のサステナビリティの壁に直面したということを意味します。
サステナビリティの壁。
はい。これまではインバウンド客を呼んで売り上げを立てればよかった。ですがこれからは、あなたの事業は地域住民と共生できていますかという問いに答えられないと、そもそも存続が難しくなる。
なるほど。つまり儲かればよいという考えはもう通用しないと、そういう厳しい現実を突きつけられているわけですね。
まさに事業モデルそのものが問われる時代になったということです。
そのオーバーツーリズム対策という守りの姿勢はよくわかりました。ただ予算がこれだけ増えたわけですから、問題を防ぐだけでは少し消極的な気もします。何かこう未来に向けた攻めの意図も隠されているのではないでしょうか？
もちろんです。そこが2つ目の大きな変化です。国が本気で量から質への転換を加速させようとしている。
量から質へ。
ええ、観光客の数をただ追うのではなく、一人当たりの消費単価を上げて、その上で旅行者を大都市圏から地方へと分散させる、そのための具体的な施策が満載です。
資料には国宝の活用支援のほかに、漫画やアニメ、あとは国立公園でのアドベンチャートラベルの創出支援なんて言葉もあって少し意外でした。
そこが面白い点ですよね。つまりその土地ならではの文化や自然を活用した独自の体験価値を作りなさいという国からの強いメッセージなんです。これによって高単価な市場を狙えるわけで、事業者にとっては絶好のビジネスチャンスと言えるでしょうね。
なるほど、体験価値ですか。ではその大きな変化の波に乗り遅れないために、事業者の皆さんは具体的に明日から何をすればいいんでしょうか？
ええ、そこが3つ目の変化につながります。最も重要なのは町の姿勢を捨てることです。
町の姿勢を捨てる。
はい。そして鍵を握るのが DMO、 つまり観光地域づくり法人です。国は彼らへの支援を継続していますから、特に大都市圏以外の事業者の方にとってはこれは潜在中の好機です。
DMO との連携というのはよく聞きますが、多くの事業者さんにとってはまだ少しハードルが高いイメージがあるかもしれません。具体的にはどう動けばいいんでしょう？
まずは地域の DMO にコンタクトを取ることですね。そして自社の持つ魅力を伝える。その上でまだ知られていない地域の歴史や食文化、自然といったピースを組み合わせて新しい旅行商品を共同で開発するんです。
共同で。
例えばフランスのビシコカグループのような世界の非常にニッチな市場に狙いを定めて一緒にプロモーションを仕掛けていく、そういう能動的な動きが求められています。
ということは、今回の資料から読み解けるのは、日本の観光が持続可能性、それから体験価値の進化、そして地方への恩恵の波及、この3つを柱とする全く新しいステージに入ったということですね。
その通りです。もはや補助金をただ待つだけの時代ではありません。この国の大きな潮流を読み解いて、 変化を恐れずに自社の事業戦略そのものを変革していく。そのための攻めの投資こそが未来を高く鍵となります。
あなたの事業はこの観光新時代の青写真の中でどのような価値を提供できるでしょうか。ぜひじっくり考えてみてください。